ルカの福音書の2章8節から16節、ここから御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書2章8節から16節です。新約聖書ルカの福音書2章8節から16節です。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し上げた。
皆さんおはようございます。そして、元気に、メリークリスマスとご挨拶したいと思います。メリークリスマス。聖火隊の方は今日上で、礼拝なさいますけれども、聖火隊の素晴らしい歌声がこの、上からこう降りてくるような、本当に、この今朝読んでいただいたこのルカの福音書、御使いたちの歌声を聞いた羊飼いたちは、あ、どんなようにこの歌声を聞いたんだろうかと、思います。このせっかくのクリスマスにこのような声になってしまって、ちょっと残念ですけれども、でも皆さん、愛を持って耳を傾けてお聞きください。昨日は、ここで森由里さんのコンサートがなされました。60名ほどの、方々がこの場所に昨日いっぱいですね来られていました。終わった後にアンケートを読ませてもらったんですけど、この今回のコンサートは初めて来ましたという方がとても多かったんです。いつもはリピーターの方が多いんですが、初めて来ましたという方、初めて聞いたクリスマスのこのメッセージ、歌と映像と、そして森入さんの実際的な体験を通して、イエス様がお生まれになって、イエス様は本当に生まれて、そして今復活させて共にいるんだという、死を打ち破って神と人との和解の道を開いてくださったんだ、そのメッセージをお届けてくださいました。今朝、誠のクリスマスというプレゼントという題をつけました。本当に昨日のコンサートで、多くの方々を招いたこと嬉しかったです。また届けることができたかなと、そのアンケートを読みながらそれにも思いました。たくさんの方が、あの人この人と、地域の方や、またお世話になっている施設の方や、いろんな方に声をかけて、 その方たちがこぞって来てくださったんだなということを知りました。そして同時に昨日ばかりでなくてその前の段階から多くの兄弟姉妹皆さんが平日に教会に来ては少しずつ少しずつと準備を進めてくださって、昨日も奉仕者の一緒に祈る輪を作って一緒に祈ったんですが、大きな輪ができて、このたくさんの教会の一人一人の祈りとまた奉仕の中に働きの中に多くの人たちを迎えることができるんだなという、この尾上聖愛教会の皆さんのチームワークを見ながらですね、本当にそのことも同時に合わせて感謝しました。その喜びの中にたくさんの人が来られて、その喜びを受け取って帰ってくださったんだなと、そんな風に思いました。誠のクリスマスプレゼント、それを昨日もコンサートで歌ってくださいましたが、私たちも今朝ですね、この誠のクリスマスプレゼント本当に紐解きながら御言葉に心を向けていきたいと思うんですが、皆さんはこの旧約聖書はどの時代で終わっているかご存知でしょうか。旧約聖書の最後はマラキ書という書物で、小預言書ですけれども、マラキという人が書いたたった4章の預言書で終わっています。そして1枚めくると新約聖書、目次が出てきてマタイの福音書、系図と始まるんですね。まあ、聖書にすれば1枚2枚めくるだけですが、時代から見るとこの間は約500年が経過しています。当時旧約聖書、この最後はペルシャの統治下で終わっています。ペルシャでの支配下にあったイスラエル、そして新約聖書をめくるとこのローマの統治下で始まっているんですね。この間約500年間、聖書はこの暗黒時代と言われる500年間何も言葉を発せずに沈黙しています。そしてこの旧約聖書の最後、マラキ書、その4章の一番終わりの言葉はアウトラインにもありますのでご覧ください。最後の言葉は4章こう終わっています。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼はこの心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだと。この旧約聖書で終わり、約500年のブランクがあり、イエス様がお生まれになったという新約聖書が始まるんです。やがて道備えをする者がやってくる。このエリア、預言者と呼ばれた人はこの福音書の冒頭に登場する、バプテスマのヨハネを指し示しています。イエス様のマタイの11章でエリアはもうすでにやってきたのだ、でもあなたたちはそのエリアを手にかけたのだと言いました。旧約聖書のこの神の約束から新約聖書、その神の約束の実現の時への橋渡しがこの言葉の中に込められています。やがて来ますと。そして本当にその時が、時を経てやってきました。こうして民に与えられた預言、神の約束がいよいよ実現して、神の救いのご計画が新しく動き出す、主の日が来るんだということが明らかにされました。彼はこの心をその父に向けさせるとありました。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼はこの心をその地に向けさせる。心を向ける、彼はこの心をその地に向けさせるということは、父の方に向いていない ということを意味します。向いていない者たちに、このお方に目を向けなさいと、この天の地なる神様に心を向けさせる者がこの地にやってきますよと、父の方に心を向けさせるその者の声がやがてこの地に来る。心を向ける方向によって私たちの毎日というものは変わっていきます。どこに心を向けるかで私たちの24時間という時間は、その過ごし方が変わっていきます。この日与えてくださって神様感謝いたします、ありがとうございますと感謝しながら過ごせるのか、あるいはあれが足りない、もっとこうしてくれればよいのに、ああ自分はこんなことができなくなった、もっとあんな風にできたらいいのにと足りないところに目を向け、不平不満で過ごすか。今朝私たちの心はどこに向いているでしょうか。心というのは、この聖書から言えばですね、その人全体のところを指しています。体も魂も霊も人格も、それを含めたその人そのものを指しています。ですから私たちのこの人生、生きることそのものがどこに向いているか、どの方向に向かっているのかというもの、ことがとても重要なことになります。彼はこの心をその地に向けさせる、それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだと。今朝ここから第一番に見たいのは、光の方へと向きを変えるということです。光の方へ向きを変える、自分の願いや目標を実現することに向かっている人もいると思います。また先が見えなくなって、人生が今どこに向かっているかわからないという人もいるかもしれません。大きな存在を失って、喪失感であふれていっぱいになって、ぼんやりとして漂うように、どこに向かうかもはっきりと見えない、そのような時もあるかもしれません。目標を持って進んでもうまくいかずに挫折したり、願い叶わないことも多くあります。人というのはいつも自分が向かうべき方向を探しています。そしてそれが定まって歩むことに安心感を得るものです。見つけたと思っている人もいれば、見つからないと悩み苦しんでいる人もいますし、穏便にことが運ばれるんだったら、そのあたりのことは別にどうでもよいという人もあるいはいるかもしれません。この旧約聖書の最後の言葉は、心をその父に向けさせると、これはバプテスマのヨハネだとお話ししました。ヨハネは荒野で叫ぶ者の声、先週お話ししたこのザカリアとエリザベス、年老いたこの夫婦から生まれた子供でした。イエス様が来られる半年前にこの地にお生まれになって、イエス様が公の生涯に出られる前に、この民に向かって荒野で叫ぶ者の声として叫ぶんですね。救い主が来られた、神の国が到来した、罪あるあなた方は悔い改めなさい、神の国が近づいたのだからと。そしてヨルダン川で来る者たちに洗礼を授けたんです。このマラキの予言よりもさらに200年遡ったイサヤもキリストイエス様のことに誕生についてこう予言していました。イザヤ書の9章、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、 ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと。ガリラヤはあのイエス様が宣教、3年間の宣教を費やした場所です。異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たと。続けてイザヤ9章6節にはイエス様の予言がなされています。アウトラインにありますので、このところは皆さんと一緒に読みたいと思います。イザヤの9章6節、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス様が誕生なさったのは、ある日突然思いついたように訪れたのではなくて、この日に至るまで神様のこの手の中で綿密に練られた計画のもとに起こったことでした。計画があるということは、その先に目的があったということです。目的もないのに計画は立ちません。目的があったんですね。その目的に向かって何千もの時間をかけて計画がありました。その目的というのは何だったのか。その目的はただ一つ、それは神様から背を向けて光の届かない暗闇のような道を行く人々、それは私たちのことでもありますけれども、その暗闇の道を行く人々、神様から背中を向けて光を見出すことができないその人々に向けて、この心をその父に向けさせるため、そしてもう暗闇を歩かなくてもよい、闇が支配することのない光を与えるために来られる、その目的のためでした。この予言があってから、それが実現する日を待ち望んでいた民は、一体いつその日がやってくるんだろうか、全くその兆しも見られずに、長い時間次々に台頭する強国の支配にさらされ続けていきました。バビロンに始まり、当然その前にはアッシリアがありました、バビロンがありました。バビロンが滅ぼされてペルシャが、ペルシャの後にはギリシャが、そしてローマだと。不思議なことですけれども、あの小アジアを一世を風靡した大国のこの中枢にいつもイスラエルの民はいたんですね。バビロンの時もそうでした、あのダニエルたち。ペルシャの時もそうでした、あのエステ。この時代を動かすような大きな国々の中枢に、今までずっと私たちはこのヨセフの生涯を見てきましたけど、あのエジプトにもヨセフがいました。神の、信じる神の民がいつもこの時代を動かす大きな国の中の中枢にですね、いました。やがてこのローマがこの全てを、この地域を、風靡していきますけれども、このローマの中枢にもイエス・キリストがおられました。本当にこの予言が、この言葉の実現が来る日が来るんだろうか。この強国の支配にさらされている民に、暗闇の中を歩んでいるような状況の中で、でも本当にこのことがなる日が訪れました。イエス・キリストが聖霊によって身ごもり、処女マリアより生まれたんです。なぜ私たちは毎年クリスマスにはおめでとうとお祝いするんでしょうか。それはもちろんイエス様がお生まれになった、その お誕生を祝うためです。でもこれは単に2000年前のに起こったこの出来事ということだけにとどまらずに、今生きておられるあの十字架にかかって復活なさったイエス様が今も生きておられる、私たちにとって重大な意味を持つことだから、このクリスマスを私たちは毎年おめでとうとお祝いします。ご存知のように歴史は紀元前 BC、 これは Before Christ、 キリスト以前という意味です。そして AD、 安の富に、これはラテン語、主なるキリストの年という、この BC と AD に分けられた、この分けられた分岐となったのがイエス様のお誕生でした。キリスト以前とイエス様が来られてから、イエス様の誕生はこの歴史を大きく分けました。 AD、 紀元後は神様の御子の誕生によって新しくスタートしたんですね。それはこの闇の時代に光が到来したとも言うことができます。どんなことがあっても絶対に消えない光、願う私たちにとってですね、このクリスマスが希望に満ちた光を見るときでありたいと願います。第2番目は、神は一人子を私たちに与えられたということです。神様は一人の御子を私たちにお与えになりました。まあ、私たちにとって一番高価で一番必要な、一番愛が込められた贈り物です。諸女マリアから生まれたイエス様は、人の遺伝子を、マリアとヨセフの遺伝子を引かない、その胎に宿っているのは聖霊によるのですと、お先週の礼拝で見ました。その言われた通り、罪の遺伝子を持たない、神の御霊によって命が宿り、神の子としてマリアからイエス様はお生まれになりました。この受胎告知の聖画は、いろんな作家、画家さんが手がけましたけれども、日本でも倉敷の大倉美術館に行くと、エル・グレコという人が描いたこの受胎告知の絵を見ることができます。大天使ガブリエルがマリアに向けて受胎告知をしているその絵、私は子供の時にですね、教会学校で、マリアのこの受胎告知の話を聞きました。彼女は戸惑っていた、恐れていたと。そしてその話を聞きながら、あのエル・グレコの絵を見た時に、ああマリアはどうしたらいいのかわからないで困っていたんだなと、あの絵を見ながらもそんなことが伝わってきたんです。そんなことを子供心に思いました。イエス様の誕生は、妖精か何かがやってきて、おとぎ話のようにマリアのお腹を何かこの魔法の杖でツンとこうついて、そして聖霊によって何かこう身ごもった、そんな簡単なものではなかったんですね。瞬間的に神の御子がお腹に宿り誕生したというようなものではなく、マリアのうめき、そして信仰によってお言葉通りこの身になりますようにとイエス様をお迎えする告白、その中に神様が豊かにその胎に聖霊によってイエス様を宿し、お生まれになりました。このお方は世の始まる前からずっと神と共におられた方なんです。しかしイエス様は神と共におられた方でありましたけれども、人としてお生まれくださったんですね。コロサイ1章の15節、現代訳ではこう書いています。キリストは私たちの肉眼では見ることができない神と等しい方であり、 神がこの世界をお作りになられる前から存在しておられた方である。ずっと神様と一緒におられた方がその立場を置いて、その立場を離れて人としてこの地にお生まれくださった、お生まれにならなければならなかった、この御子であるイエス様の永遠性というものを考えずに神様のご性質を話すことは語ることはできません。なぜ神の御子が人として生まれなければならなかったのか、その目的がありました。それはあのヨハネの3章16節に凝縮して書かれています。アウトラインの課題にもありますから、この言葉を一緒に読みましょう。ヨハネ 3-16、 はい。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたとありました。一人を作られたではないんですね。与えたとあります。神の御子が改めて作られて誕生したのではなく、もともと神と共にあった方がそこから離れてこの世に来てくださった、与えられたんです。その動機は神様が世を愛したからと、そしてその目的は御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あのマラキ書の旧約の最後の言葉にありました、見よ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、これはもうすでにやってきました。彼はこの心をその地に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだ。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このマラキの予言から今このヨハネの3章16節の言葉は続いているんですね。しかしやがて終わりの時がやってきます。今はまだこの恵みの時代が、扉が開かれています。彼はこの心をその父に向けさせる。その言葉を聞いて私たちは向きを変え、方向を変え、神様のもとに駆け込んだんではないでしょうか。この世という言葉が出てきました。世を愛された、この世という言葉の中には私たち一人一人が含まれています。自分が向いている方向が変わることで今まで気づかなかったことが見えてくるようになります。先週この礼拝の場所で籠谷愛さん、山本理子さん、そして春名和夫さんが受選されました。小さい頃から聞いてきた御言葉、その御言葉に迫りを受け、そしてイエス様が共におられることを信じて告白して受選されました。春名和夫さんも長らくこの礼拝の生活があり、そしておっしゃっていましたね、どうしてかわからないけどこの決断に至った、不思議なことです。しかし自分が向いている方向が変わるならば、今まで見えていなかったことにあったんだということに気づいて、そしてその見えていなかった気づいたことが分かってくるようになっていきます。心を向けて光の方を向いていくときに、心を向けて探し当てていくときに、 周波数を神様に合わせていくときに、私たちは神様の愛をキャッチしていくことができるようになります。神の御子であるイエス様は華々しい王宮で生まれたのではなく、この家畜小屋で誕生されました。まあ、洞窟のような場所であったというふうに書いているところもあります。いずれにしても泊まる場所、迎える場所がなかったということが理由でした。神の御子という立場からすれば、それはふさわしいことではありません。場所がなかったけれど、この家畜小屋でイエス様がお生まれになった、この場所は世の中の権威であるとか地位であるとか名誉などのある人々から一番遠いところでした。だからですから、社会の最下層の人たち、どんな人も、見下げられた人、また弾かれた人、どんな人も社会的な常識から言えば絶対に会うことができなかった羊飼いたちがイエス様の誕生を一番に祝うことができたんですね。羊飼いたちは放浪生活でした。ですから街道で聖書の言葉を聞く、学ぶこともありませんでした。ましてや教育などを受けることもできませんでした。文字が読めない者も多くいたと思います。生活は貧しくて、イエス様の誕生にふさわしいと思える捧げ物、何一つ持っていなかったんです。何もお返しできない、この羊飼いたちがイエス様の誕生を最初に祝う者として神様は選ばれて招かれました。私たちは何かふさわしいものがないと神様の前に行けない、教会に行けない、礼拝に行けない、まあ、そんな風に思うようなところがどこかあるんじゃないでしょうか。羊飼いたちはですね、本当に何も持たずに行ったんだろうかと、このルカの福音書を読みながら、何度も読みながら、本当に彼らは持たないで、何も分からずに、ただ駆けつけたんだろうか、まあ、そんなことを思いながらですね、一つのことに気がつきました。羊飼いたちは何も持っていなかったんではない、彼らはイエス様がお生まれになったことの喜び、この神様を礼拝する心、行き礼拝して、このお方が生まれたら駆けつけようというその礼拝する心を持って、この場所にその礼拝を携えて向かったのではないだろうか。神様が一番願っておられたものです。一番喜ばれるものを羊飼いたちは携えてですね、イエス様の誕生なさった場所にかけていった、駆けつけたんではないでしょうか。何かを持っている、それは自分が持っていると自覚できるようなものです。良い行い、あるいはたくさんの祈り、あるいは奉仕、どれもみんな大切ですけれども、だからこれを持っているから神様のもとに行く資格がある、持っていないから行けない、そうではありません。イエス様はあの公の生涯、福音を伝える、神の国を伝える生涯の説教、このメッセージ、三条のメッセージの最初の開口一番に言った言葉はこうでした。心の貧しいものは幸いです、 天の御国はその人のものだからですと。多く労して、多く神の国に仕えて、多く聖書のことをよく理解している、そのものは幸いですと言わなかったんです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからですと。現代訳ではこう書いています。ああ、なんと幸いなことでしょう。心のへりくだっている人たち。神様がその人たちに御国をくださっています。心がへりくだっている人、それは自分が何も持っていない、取るに足りないものだという自覚があります。謙遜な人というのは自分の限界や足りなさを自覚している人です。本当に足りないとか本当に何も持っていないということではなく、多くを持っていても自分はこの能力があっても力があってもたくさんの奉仕をしたくさんの祈りを捧げていても、でも主よ私は取るに足りないあなたの前でと、そのような人もいらっしゃいます。自分は生きているのではなく生かされているのだということを認めている人、へりくだっている人、心の貧しいものは幸いですと。ああ、なんと幸いなことでしょう。心のへりくだっている人たち、神様はその人たちに御国をくださっています。権力があっても、地位があっても、心のへりくだっている人は、自分が何者かを神様の前で自覚できる人です。しかし私たちは、ほっといて自然に、へりくだることのできない性質を持っていますので、神様はあるとき私たちを試練という場所に追いやります。その場所を通りながら私たちは初めて自分が何者であるのかということを教えられ、神様はそのことを通して私たちの性質を砕かれるということも起こります。羊飼いたちはこの喜んで、こんな私たちにこの訪れを告げてくださった、言ってそのことが起こっているか見に行こうと喜びさんで駆けつけたんです。礼拝する心です。これを持ってですね、イエス様の誕生を祝いに行ったんです。砕かれた悔いた心、神はそれを蔑まれない、一番喜ばれる携えたものを持っていきました。いつもの通りの夜、いつもの通りの仕事を羊飼いたちはしていました。いつも通りの時間、何も起こるはずはなかったんです。ああ、今日も星空が綺麗だな、明日も変わらない、1年後も変わらない、羊飼いとして生まれて羊飼いとして終わっていく生涯、その生活を全く変えてしまうことがここで起こりました。第3番目は、神の祝福から漏れる人はいない。神の祝福から漏れる人は一人もいません。当時イスラエルの生活は明るい兆しが見えない暗く重いものでした。この時代、新約の時代はローマ帝国が台頭していました。このローマの支配下にあって、税金の取り立ても厳しくて、いつまでこのような苦しみが続くのかわからない重々しい日々でした。身売りをしなければ生活していけない、いつ自分の命が取られるのか危ぶまれる、そのような危機感のある毎日でした。こうした状況下で羊飼いたちが神殿に払う税金も払えず、安息日も守れない、神様から遠く離れたものと同胞たちにも後ろ指さされるようなものでした。神の国にふさわしくないもの、今で言うなら教会に行くのも礼拝に行くのもふさわしくない、そんな風に見られるような人たち。ところが そんな彼らにイエス様誕生の知らせが真っ先に届けられたんです。宗教に熱いこの当時のリーダーたち、律法学者たちにとってみれば、これは道理に合わないことだったと思います。自分がこの世の中に生まれてきた意味や目的など話題にも上らない一生です。地中海たちはどんな夢がある、そんな会話など上らない一生です。将来とか希望とかそんな言葉から一番遠いところで生きてきた人たちでした。けれども突然そんな現実を打ち破る日が来たんですね。御使いが、羊飼いたちが見たこともないようなまばゆい光で照らしました。彼らは恐れました。神様の訪れが羊飼いたちの上に臨んで、その日を境に彼らの人生は変えられたんです。今までの生活は全く変わりません。日常の営みや社会的立場、それは今までと変わらない。明日も7年後もずっと羊飼いの生活です。しかし彼らの未来は確かに変わりました。それは心の向く方向が変わったからです。心の向く方向が父の方向に向いた、光の方向に向いた。救い主を拝した時に、このお方が自分も救ってくださるという信仰が、この神様を礼拝する場から一番遠くにいた彼らに生まれました。これが彼らにとっての一番の変化でした。私たちも神様信じてからですね、ああ自分は神様からだいぶ遠のいてしまったなぁと思うような生活に陥ることが誰しもあります。そのようなところに陥らなかった人は幸いですが、でもそのような思いに駆られながら、苦しみながら歩まなければならない、そんな時間を過ごす人もいます。けれどもその人こそ神様が招いている一人なんですね。この方向を変えて、この心を地に向けさせる言葉が私たちに絶えず語られています。このお方に向きを変えていくならば、私たちが行くべきの道ははっきりとしてきます。羊飼いたちに告げられたメッセージは、この民全体の喜びの知らせとなりました。ルカの福音書2章の11節、アウトラインにもあります。1節とありますが11節です。これを皆さんと一緒に読みたいと思います。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主はお生まれになりました。このお方こそキリストです。あなた方は布にくるまって買い出ている緑棒を見つけます。これがあなた方のための印です。心の貧しいものは幸いですと、神の国はその人のためのものだからですと。まさにこの羊飼いたちはその御言葉通りに神の国の到来を見出すことができたんです。するとたちまちこの御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神様を賛美したっていうんです。それが14節に出てきます。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々に あるように糸高きところに栄光が、ラテン語ではグローリアインエクセルシスデオ、これは歌にもあります、有名な歌ですね、グローリアインエクセルシスデオ。ここで歌われているこの地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、この平和はヘブル語でシャローム、シャローム、この訳はですね、それはかけがない完全な原形の回復というふうに意味を受け取ることができます。かけのない完全な原形の回復、これは平和、シャローム。かけがない完全な原形というのは神様との和解です。もともと私たちがいた場所、神様との和解、自分の心を父に向けることです。ここに平和が生まれるんですね。平和というのはかけがない完全な原形の回復、これは初めの人アダムとエヴァによって神との関係が断たれて、神との交わりが断絶されて、人は不完全なものになりました。結果、人は神様から離れた不完全さ、自己中心という欠けた状態で生まれてきます。これを現在とも言います。この欠けた状態を神との状態が回復される、完全なものとされる、和解される、欠けがない完全な原型に回復される、その時がやってきた。それを表すかのように御使いたちは歌ったんですね。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。天使たちは、あなた方は神様の御心にかなう人でありなさい、そのようにすでに完全にされたから、されるから、あなた方の幸いはそこにあるんだからと歌いました。これは今も普遍的な真理として働いています。イエス様があの十字架でそのことを完成してくださって、そして復活して今も生きてくださって、信じた私たちの内側に今共に生きておられるからです。私たちは自分のうちに不完全さを見出すたびに、完全にしてくださったイエス様を見上げる恵みに預かっています。悔い改めの祈りが生まれ、許しを受け取り、そしてそこに神様の愛を私たちは受け取ることができます。羊飼いはこのイエス様の誕生を見にですね、ベツレヘムまで走っていったんです。主が私たちに知らせてくださった出来事を見てこようと喜び勇んで、この真心からの礼拝を携えてこの場所に向かいました。これが神様が一番喜ばれる携え物です。私たちは毎週この場所で礼拝を捧げますが、それは神様が私たちが携えてくる礼拝をですね、喜ばれる賛美、祈り、心からの礼拝を神様は喜んで受け取って、今朝もですね、それを喜んで受け取ってくださるお方です。何も良いものを持っていないと思うならば、それは間違いです。持っていないとするならば、礼拝の心がなければそれは何も持っていないことになりますが、心からの礼拝、復活されたイエス様を礼拝する心が これが一番の礼拝の携え物になります。羊飼いはこれを携えてイエス様の誕生を祝いに行きました。神様との出会いは雪で拝せよという信仰から始まります。羊飼いたちは主が告げてくださったことを、出来事を見てこようと言って、このお方を拝する信仰がありました。昨日のコンサートで森井さんが、この誠のクリスマスプレゼントを皆さん受け取ってくださいねと言われました。イエス様のこのお生まれになった意味をお話しなさって、歌われて、イエス様の十字架ビアドロローサの歌を歌って、この本当のクリスマスをあなたプレゼント受け取ってくださいと、そして言われたんですね。プレゼントは受け取って初めてプレゼントになるんだと言われました。今朝私たちに改めて、私たちに与えられているこの一人の御子イエス様のお誕生、もう一度ですね、これを受け取っていることを改めて反芻しながらですね、今しばらく主の御前に祈りを捧げたいと思います。それぞれで祈りをお捧げいたしましょう。天のお父様、世の始まる前、永遠からあなたと共におられたお方が、人としてこの地に与えられました。処女マリアによってイエス様がお生まれくださいました。神と人との断絶した関係をもう一度回復するため、主の大いなる恐ろしい日が来る前に、この心をその地に向けさせる、バプテスマのヨハネがそのことを告げ、その後にイエス様がその和解を完成するためにお生まれになり、あの十字架でそのすべての御業を成し遂げてくださいました。この目的のため、そしてその目的の動機は神の愛でした。あなたの真心からのクリスマスプレゼントを私たちはこの朝もう一度受け取っていること、またまだそのプレゼントを受け取っていない、差し出されてるけど手を差し出して受け取っておられない方もいらっしゃるかもしれません。どうかあなたが差し出してくださっている誠のプレゼントを受け取って、そして向きを変えて歩み出すことができるように、光の方に向いて歩むことができるように、どうぞ導いてください。絶えず私たちの足元を照らしてくださる神の言葉が私たちに与えられています。イエス様、復活なさって私たちと今共におられます。心からあなたを礼拝いたします。何も持っていないと思えるような時にさえ、私たちはあなたの名を呼ぶことができます。そのことをあなたは待ち望んでくださっていますから、私たちの真心の礼拝をもって、私たちのこの神と人とを結んでくださったイエス様の誕生をこの朝受け取りますから、愛の一人一人の上に 主を豊かに祝福を持って臨んでください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。